声の写経だより。写経だより第130号。2016年2月5日。編集発行。社会福祉法人。日立市社会福祉協議会。郵便番号 317-0076。茨城県日立市大瀬町4丁目9番。13号、福祉プラザ1階。電話、0294-37-1122。ファックス、0294-37-1124。e メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp 業務時間午前8時30分から午後5時15分。音声訳日立リーディングサービスグループ。目次、平成27年度福祉の集いを開催しました。第9回 UI 美術展のご案内。以上1ページ。福祉作文コンクールの受賞者決定2ページ。平成27年度日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者3ページ。地域福祉通信4ページ。日立ボランティアプラザニュース6ページ。平成27年度共同募金運動結果報告善意の寄付。以上7ページ。インフォメーションコラム。以上8ページ。最後に企業広告。目次終わり。平成27年度福祉の集いを開催しました。11月11日、UU10OJ ホールを会場に福祉の集いが開催され、福祉関係者や市民の方々約370名が集いました。第一部顕彰式では、福知新支社協会長から、この集いが住民一人一人に寄り添う福祉のまちづくりの実現に向けて考える機会になれば幸い、との挨拶と合わせ、顕彰者の賛辞、小中学生を対象とした福祉作文コンクール、優秀者へのお祝いの言葉を申し上げました。続いて、多年にわたって福祉活動に貢献された個人・団体の皆様に日頃からの功績を称え、会長から表彰状及び感謝状が授与されました。さらに、福祉作文コンクールの優秀者、小中学生9名に表彰状が授与されました。来賓には、小川春樹日立市長、添田絹代日立市議会教育福祉委員長、岡田克行茨城県社会福祉協議会副会長にご臨席を賜り、ご祝辞をいただきました。第2部、福祉講演会では、しゃべって笑ってみんなで介護と題し、NPO 法人集い場さくらちゃんの丸尾太子さんから講話をいただきました。丸尾さんは、10代の頃から家族を介護する生活を送ってきました。その後、施設での介助のあり方に疑問を持ち、介護する人、される人、医療、福祉、関係者、行政、学生、子どもたちみんなが集まれる集い場づくりに奮闘。現在では、 全国的に注目を浴びる大きな集いの輪になっています。丸尾さんからは、介護には当事者はもちろん、その人に携わるすべての人々が同じ目線で、時には明るく、楽しく、介護を語り合う集いの場が必要なんです、との熱いメッセージをいただきました。福祉功労者への感謝の気持ちと、さらなる地域福祉活動の充実の必要性を感じた一日となりました。写真があります。関西弁で楽しく、時に熱く介護を語る丸尾さん。写真終わり。第9回、UI 美術展のご案内。地域活動支援センター UI では、利用者の皆さんが、日々の活動で創作した作品の数々を、より多くの皆さんにご覧いただく機会として、UI 美術展を開催します。ぜひご来場ください。時、3月1日火曜日から4日金曜日、午前10時30分から午後2時30分、ところ、福祉プラザ2階、会議室 AB、内容、絵画、刺繍、生け花、編み物などの作品展示、販売。地域活動支援センター UI は、在宅の障害のある方などを対象に、創作活動などを通して生きがいづくりを支援しています。
福祉作文コンクールの受賞者決定。子どもたちが考える福祉への思いとは。このコンクールは次世代を担う子どもたちからのメッセージを広く伝えることを目的として初めて実施しました。応募対象は市内の小学6年生と中学2年生とし、児童生徒が日常生活や学校生活の中で福祉について考えていること、体験したことなどを作文で表現、学校長が推薦した作品としました。表彰式は11月11日の福祉の集いの席上で実施し、受賞者9人の表彰と最優秀賞を受賞した山田優奈さんによる作文の朗読を行いました。なお、受賞者は次の通りです。おめでとうございます。最優秀賞、山田優奈さん、花山小学校。優秀賞、小学生の部、佐藤優馬さん、花山小学校。中学生の部、山崎るなさん、駒王中学校。特別賞、小学生の部、木村里乃さん、中町小学校。桜井里乃さん、坂本小学校。高橋さなさん、坂本小学校。中学生の部、飯岡健太さん、豊浦中学校。鈴木あずささん、駒王中学校。高野理沙さん、久慈中学校。最優秀賞作文。福祉について考えたこと。花山小学校、山田優奈さん、写真。私は以前、花山の福祉について調べたことがあります。その時に、花山交流センターで行われている木曜サロンに参加して、お手玉ゴルフというのをやりました。子供とお年寄りがペアになって、お手玉を投げるというゲームです。私はおばあさんとペアになり、順番が来るまではいろいろな話をしました。おばあさんはとても優しく、とても楽しい時間でした。4年生の時には、総合的な学習の時間を通して、花山交流センターで福祉体験をしました。 その時にまた木曜サロンでお年寄りの方たちと触れ合うことができました。お年寄りの人たちとみんなで音楽を聴いたり話を聞いたりしました。特に音楽ではピアノを演奏していました。現在花山学区では高齢化が進んでいます。そのため福祉河原版や配食サービスなどお年寄りのためのサービスがたくさんあります。活動の中心になっているのは交流センターですが、私たちにもできることはあります。例えば、福祉河原版をまとめる手伝いなどは、私も実際にやったことがあります。その他にも、積極的に交流センターの活動に参加して、お年寄りたちと触れ合うこともできます。お年寄りたちは、私たちのような小学生と触れ合うことで、心が若返ったり、明るくなると思います。今、日本社会でも高齢化が進んでいます。高齢化のため起こる問題は様々で、そのための支援活動も行われています。特に問題では足や腰などが弱くなってしまい、一人で買い物ができない、収入がなくお金がないなど、いろいろあります。このような問題を解決するために、大きなことは一人ではできないけど、私にもできる小さなことに進んで取り組むことで、高齢者が楽に暮らせたらいいと思いました。原文のまま掲載しています。受賞した9人の作文は、市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。
平成27年度、日立市社会福祉協議会会長顕彰、被顕彰者、継承略、準不動。民生委員、児童委員功労者、3名。水庭良三、大塚春夫、阿久津智子。社会福祉団体、施設の役職員功労者、21名。君山秀、岩崎真、太田陽子、松本俊一、菊池智子、相田幸子、坂入瑞子、滝沢秀夫、八木弘子、大久保由美子、平沢明子、原田舞子、村田淳、柏村瞳、菊島のり子、片岡悦子、中村ひろ子、長山由紀子、藤田由美子、勝山清美、日熊恵子。社会福祉活動協力援助者及び団体、28名1団体。串田由里子、大高文江、加藤紀美子、村上民子、古瀬明子、臼井和子、根本福蔵、木内千佳子、稲葉節子、神山高義、河井節子、寺山恵子、瀬谷水江、野村千恵子、伊藤和子、鈴木隆子、遠藤のり子、井出野正子、佐藤よしえ、菊池照子、吉田文子、木村光子、大部剛、宇佐美智子、高橋和子、武藤君雄、後藤恵子、稲垣茂、福祉住環境ボランティアグループ。市社協活動への金品寄贈、個人及び団体。5名、2団体。岡本正恵、鈴木豊夫、永井はじめ、田口美智子、 六島田図、株式会社富士設備、学校法人茨城キリスト教学園。被健勝者からの喜びの声。加藤紀美子さん。加藤さんは以前から食生活改善推進員として活動しており、その流れで14年前、地元の豊浦地区の福祉活動に関わることになりました。現在は、ふれあいサロンや健康クラブ等のスタッフとして、利用者との交流を行っています。難しいことはできませんが、利用者との楽しいひとときを大切にしています。と話す加藤さん。皆さんに感謝の言葉をいただきますが、当たり前のことをしているだけなんです。との感想もいただきました。今後も、地域の高齢者の皆さんが健康で仲良く暮らせる街づくりをスタッフ一同で進めたい。表彰を機にもっと頑張らないといけませんね。と話す加藤さんの笑顔が印象的でした。写真があります。福祉会長から表彰状を授与される加藤さん。写真終わり。
地域福祉通信、小地域福祉活動紹介、水木学区の取り組み、生活の支えとなるように、ふれあい回収事業、日頃何らかの援助を必要とする方を対象に、近隣者などが関わり、安否の確認やちょっとしたお手伝いをする安心安全ネットワーク事業、数人でチームを組み、対象者の暮らしを支えています。援助が必要な世帯66件を対象にネットワークチームを作り、定期的な訪問活動などを実施。その一環で地域独自の取り組みによるふれあい回収事業として、再生資源、家庭ごみの回収を行っています。ネットワークチーム対象者の中には、歩行が不自由であったり、認知症の症状などにより、外出が困難な方も少なくありません。そのような方が安心した生活を送るための一助になればと、一定の条件を満たす16件を対象に、毎月一度回収に伺っています。訪問した際、体の調子はどうですか？お正月は変わりありませんでしたか？との問いかけに、元気に答える対象者を見ると、いつもと変わりないな、とスタッフは安心できるとのこと。また、訪問時に留守をしている方の中には、玄関先に出された再生資源と一緒にお礼の手紙が添えられていることもあります。スタッフの声。今年でこの取り組みは3年目になります。スタートした頃は家の中や庭にゴミがあふれて雑然としていた方もいましたが、回数を重ねることで徐々に改善されていった世帯もあります。また、毎回顔を合わせることで気持ちが前向きになり、地域の行事に参加してくれるようになった方もいます。と、スタッフの皆さんは振り返ります。このような取り組みは、日頃の安否確認だけではわからない生活の実態を知ることにもつながります。高齢になるにつれ、自宅で生活をすることは大変なことも増えてきます。これからは本人の自助の力を主体としつつ、地域での過不足のない支援体制が必要とされています。写真があります。一軒ずつ巡回し、再生資源の回収を行います。写真終わり。ニーズの変化に応えるために、水木学区コミュニティ推進会、水木学区社会福祉協議会、地域福祉推進員、古川悦子さん、写真。高齢社会が急加速し、高齢者世帯が増え続けている状況に対応するため、安心安全ネットワークチームを編成し、安否確認などを行っています。 高齢者世帯が増え続ける一方、町内会の解散が多く、要援護者の情報と協力者不足で需要に追いつけないのが現状です。また、安否確認だけでなく、生活支援の需要も増えてきており、水木学区社協では、3年前から生活支援として、ふれあい回収事業を行っています。始終様々なニーズが潜在しており、ニーズとボランティアをどのように掘り起こしていくかが、今後の課題となっています。市社協の支援を受け、事業展開を計画し、住んでよかった水木をスローガンに、今後も活動してまいります。
健康アップ推進事業。体操やレクリエーションで心も体も元気に。健康アップ推進事業は、元気な高齢者を対象に健康づくりや介護予防として開催。内容は、いつでもどこでも道具を使わずにできるシルバーリハビリ体操、介護予防体操をはじめ、ボランティアグループつくしの会によるミュージックケアなどのレクリエーションを実施、また、市社協の看護師、市の栄養士、歯科医師による健康講話を行い、健康づくりのために必要な知識と技術を身につけました。今回、7月から12月まで計10回行い、延べ370人の多くの参加がありました。参加された方の感想。健康アップ推進事業に参加後、心の調子も良くなり、若返ったような気がします。教えてもらった体操を近所の友達と続けています。友達もでき、一人暮らしのため良い刺激となっています。体を動かすだけではなく、頭も動かし、参加された方の生き生きとした生活を送るお手伝いができたようです。写真が2枚あります。1枚目、音に合わせてみんなでレクリエーション。2枚目、最終日には一人一人に終了証をお渡ししました。写真終わり。福祉プラザおもちゃライブラリー事業。子育てを応援しています。おもちゃライブラリーは親子が安心して交流できる触れ合いの場です。市社協では福祉プラザを会場にボランティアグループ J&B グループポシェットの会日立市厚生保護助成会の協力により実施しています。火曜日の開設日には保育士も加わり、お子さんと触れ合いながら安全や成長を見守っています。また、保護者の方には子育てに役立つ身近な情報を提供したり、心配事などがあれば育児の相談にも応じています。市内の子育て支援施設を教えていただき、助かりました。いつも食事のことや生活のリズムのことなど、育児についてゆっくり話を聞いてもらえてありがたいです、といった声が寄せられています。おじいさん、おばあさんも大歓迎です。どうぞ気軽に足を運んでみてください。福祉プラザおもちゃライブラリー。毎週火曜、水曜、金曜日の午前10時から午後4時まで開設。写真があります。親子が安心して交流できる触れ合いの場。写真終わり。
日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関するさまざまな相談窓口です。日立市社会福祉協議会とボランティアの関わりが図で示されています。日立市社会福祉協議会 日立ボランティアプラザ。ボランティア情報の提供、ボランティアの登録、個人での登録、グループでの登録、ボランティアニーズの需給調整、ボランティアに関する各種研修会の開催など、ボランティアに関する様々な支援を行っています。ボランティア活動をしてみたい方が、社協へ相談すると、登録・活動紹介を受けられます。ボランティアを頼みたい方が、社協へ相談すると、ボランティアが派遣され、社協を通じて両者がつながります。図終わり。ボランティア活動紹介。絵手紙ボランティア、千の根康子さん。絵手紙を始めて18年、お友達に素敵な柿が描かれた絵手紙を見せてもらったことがきっかけ。当時はブームだったこともあり、教室に入るのも一苦労でした、と振り返ります。この1月から、ライフアシスト泉ヶ森で、月2回、入居者の皆さんに絵手紙を教えています。初回を終えて、少々難しい絵柄でしたが、皆さんチャレンジ精神旺盛で、熱心に取り組んでいました。との感想。手応えは上々のようです。写真があります。絵手紙を指導する千の根さん。写真終わり。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？ボランティアによるサポートの募集。電話 37-1122。 活動場所、活動内容、日時の順に読みます。介護老人保健施設桜日立、城南町。利用者を対象とした切り絵・体操の指導。毎月1回、1時間程度、午前・午後どちらでも。募集人数多数。ライフホーム大沼、東金沢町。利用者を対象とした絵手紙・書道・折り紙の指導。毎月1回1時間程度、午前・午後どちらでも。募集人数数人。グループホームさくらんぼ、桜川町。利用者を対象とした将棋のお相手。毎月1回1時間程度、午前・午後どちらでも。募集人数1人。お茶の配膳、利用者とのコミュニケーション。毎月1回1時間程度、午前・午後どちらでも。募集人数数人。デイホームクスノキ、水木町。お茶の配膳、利用者とのコミュニケーション。月曜から土曜の日中。募集人数2人から3人。チャリティ収益金を福祉事業のために寄付。日立市鍼灸マッサージ師会の功績が表彰されました。日立市鍼灸マッサージ師会は30年以上にわたり毎年1回チャリティ奉仕会と題して、なかなかマッサージを利用できない高齢者などに安価な料金でマッサージを行い、皆さんから大変喜ばれています。奉仕会での収益は、毎回、高齢や障害、子育て支援などに広く活用してほしい、と、市社協の善意銀行に寄付という形でお持ちいただいています。市社協では、マッサージ師会の意向に沿った配分を通して、地域福祉活動に有効に活用させていただいています。今回、 社会貢献活動が認められ、県知事表彰、功績団体を受賞されました。写真があります。副知会長に目録を贈呈する代表の小沢さん。写真右。写真終わり。
平成27年度、共同募金運動結果報告。茨城県共同募金会日立市司会。福祉事業のためにご協力ありがとうございました。例年、10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には、多くの皆さんからご寄付をいただき、誠にありがとうございました。今年度お寄せいただいた赤い羽募金は、翌年度、平成28年度に実施する地域福祉推進のための事業や、ボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は、市社協を通して、12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。ご協力ありがとうございました。赤い羽募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額、1634万7783円、該当募金、294,556円、大口募金、456,9298円、学校募金、95,1247円、職域募金、174,882円、その他、窓口募金等、426,474円、合計2,276,4240円。歳末助け合い募金、募金区分、ご家庭からの募金、金額1,635,925円、学校募金76,414円、職域募金95,083円、その他、42,337円。合計、1,742,7859円。歳末助け合い募金配分状況。ナンバー、配分対象、配分件数、配分金額、適用の順に読みます。1、特別援護世帯。190世帯、437万円。不時の支出等で生活に困っている世帯。2、地域福祉活動支援。23地区、805万円。地域福祉活動推進費。88人、4万4000円。一人暮らし高齢者などへの年始特別献立、ふれあい配食サービス利用者対象。一事業、149,680円、安心安全ネットワークづくり、要援護者への声かけ安否確認。23地区、151,520円、巡回安全サービス事業、家屋の点検活動。3、子育て支援事業。23地区、69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援。4円、171,500円。認可外保育園、事業所外による年末年始地域交流事業。4、心身障害者、障害児団体等、8団体、40万円。心身障害者、障害児福祉、7団体。日立市そよ風の会、認知症の人を介護する家族の会の年末年始の交流事業。 5、地域福祉団体支援、18団体、83万円、福祉活動支援団体グループによる年末年始事業、配分金額計1620万6700円、次年度配分金122万1159円、翌年度の福祉事業に充当、合計1742万7859円。善意の寄付、ありがとうございました。平成27年11月1日から平成27年12月31日現在、寄付をいただいた方のお名前をご紹介します。純不動継承略、金円寄付の個人団体、菊池円平、柏村恵子、鈴木豊夫、豊田千鶴子、長沼義人、岡本正恵、日高幼稚園、富士農園藤田正幸、ボーイスカウト日立第5弾、カトリック日立教会、滑川地区民生委員児童委員協議会、株式会社茨城環境企業代表取締役千之根典彦、日立市鍼灸マッサージ師会会長小沢明彦、大瀬ふれあいサロン虹代表渡部和子、日立市厚生保護女性会大瀬支部代表北見道代、学校法人茨城キリスト教学園、久慈川三育小学校 SDA 久慈川キリスト教会久慈川三育保育園。物品寄付の個人団体、そやとり、石橋優子、滑川愛流、玉野木和江、田賀支所、株式会社谷物流、中央交流センター、滑川交流センター、日立大和田郵便局、日立市立鳴沢小学校、日立市立日高小学校、日立電鉄交通サービス株式会社、イーグルクラブ代表佐藤悦夫、花山学区住みよい町をつくる会、学校法人のびろ学園池の川幼稚園、中町学区コミュニティ推進会、ボランティアグループマーチ、日高学区市民自治会、日高学区社会福祉委員会。
フォメーション、福祉プラザおもちゃライブラリー、親子で作って遊ぼう、ボランティアグループポシェットの会と一緒に身近にある材料でおひなさまを作ります。時2月17日水曜日午前10時30分から正午、ところ福祉プラザ、対象乳幼児と保護者、参加費100円、材料費、申し込み2月10日水曜日の午前9時30分から。中央子どもの広場、親子で遊ぼう。時2月22日月曜日午前10時30分から正午、ところ中央交流センター、対象2歳から未就園児と保護者、先着30組、0、1歳児の託児あり。内容、親子で一緒に体を動かして遊びます。講師稲垣節恵さん、レクレーションインストラクター。持ち物タオル、飲み物、動きやすい服装で。参加費無料。 申し込み2月12日金曜日午前9時30分から。
ボランティア、地域活動、入門講座のご案内。地域での活動やボランティア活動に関心はあるけど、どんな活動があるの？どうすれば参加できるの？という疑問に答える講座です。ぜひご参加ください。時、1日目、3月9日、水曜日、午前10時から午後3時。2日目、3月11日、金曜日、午前9時30分から午後2時。ところ、福祉プラザほか。対象、市内にお住まいのボランティア、市民活動や地域福祉活動に関心のある方。内容、1日目、講話。茨城キリスト教大学、藤島敏弘准教授。実践者による活動発表。2日目、地域や福祉施設での活動の場の見学。市福祉バスで移動。今後の活動に向けて、先着30名、参加費無料。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122 へ。フォーラム、体験すること。日立市社会福祉協議会会長、福地新、写真。今年度初めて小学生・中学生の福祉作文コンクールを実施しました。震災のこと、家族のこと、地域活動のことなど、様々な体験から感じたことが書かれており、人は出会うことすべてから学ぶことができ、どんな体験にも意味があると感じました。体験は心の目を開かせてくれます。辛い体験、悲しい体験、楽しい体験、同じような体験をすれば気持ちが分かり合えます。分かり合えると仲間が増えます。自分の体験を他の人に役立てたいと思うようになると、ボランティアを始めるなど、人のために活動する人が増えてきます。体験することから思いを共有し、人と人とのつながりを深めていくことができると思います。
問い合わせ、申し込みは日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は赤い羽募金、配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラスなどから生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社、中島ビニール加工、日立市入石県庁375、電話 0294-59-0646、e メール nakajima-bk@torii.cc。 子どもたちとの出会いの数だけやりがいがある。まずは、苦悶の先生説明会にお越しください。説明会、日立シビックセンター、3月3日、木曜日、水戸事務局、2月26日、金曜日、 3月5日土曜日、7日月曜日、11日金曜日、平日10時から、土曜10時30分から2時間程度。水戸、平日はお子様連れ OK。水戸事務局、水戸市南町 1-3-35 3階、資料のご請求、説明会ご予約、お問い合わせは、受付9時30分から17時30分、土曜、日曜、祝日を除く。フリーダイヤル、0120-834-414。詳細は、スマホサイトから。本紙2ページ下に QR コードがあります。クモン。通事故、離婚、相続、借金、初回相談料無料、交通事故、離婚、相続、借金ほか。詳しくは当事務所までお問い合わせください。営業時間、9時から20時、土曜日曜祝日休み、休日相談、夜間相談、対応課。通常相談料、30分5000円、税抜き。片岡法律事務所、片岡税理士事務所、一人で悩まずご相談ください。電話、0294-33-6622。日立市弁天町1丁目 3-16、平和通り沿い。茨城県弁護士会所属、弁護士片岡優。関東信越税理士会所属、税理士片岡優。ピアノ高価買取実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。2月21日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売。ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル0120-27-0411。株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、電話 0294-21-0411、受付時間 AM 11時から。2月は省エネルギー月間です。お部屋の冬の室温は20度以下でね。使わないときはスイッチをオフ。待機電力はカット。関東電気保安協会。http://www.kdh.or.jp/。以上で、声の写経だより、第130号を終わります。